世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
ピエタです。
世の中全部種にしよう種ラジ。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ早速ニュースいきましょうか。
はい、行きましょう。よいしょ。さあ先週ね、
はい、
1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。
激動でしたね。
はい、まずは。興味ありますかね、ジャニーズ初のバーチャルアイドル登場ということで、ショールームで生配信をするそうなんですけども、
は
い、なんかね、リアルなアイドルがいるんだよ、
はいはいはい、
そのアイドルが YouTuber をやるっていう、はい、VTuber をやるってこと。
へえ、それって、リアルなアイドルってのは本当にもうすでにデビューされてる方
で、デビューじゃない、曲はまだ出してないんだと思いますけど、はい、その人が、
はい、
だからね、ジャニーズの人ではあるんだけど、
はい、
顔を出さずに、まあ、やるっていうこと
だよね。
でその、まあ、ファンの間では、
はい、
いや顔出せよみたいなそういう、関西ジャニーズジュニアの中のユニットなにわ男子の人がやるみたいよ、
はい、なんかその VTuber でやるからこそのっていうのあるんですかね。
でなんかバーチャルキャラクターっていうのになるらしいから、
はいはい、
当人じゃなくて役的なこと
なんだ。ああ、なるほどなるほどなるほど。
だからまあ
ヒプノシスマイク的な、ね、
アニメの声優やってみたいな感じに、
うんうんうんうん、
声優さんの仕事としてみたいな感じに近いのかな、
うん、役に近いってことですね。なるほど、うん、面白いな。
まあちょっとね、ジャニーズっていうものが日本のカルチャーのこう割と代表になってたりする不思議さね、
うん
なんかさ、最近急にドイツのことが気になってて、
はいはいはい、
でそうちょっとドイツ研究本とか読んでたんだけど、
はいはいはい、
やっぱさ日本のこともそうなんだろうけど、
はい、
ドイツ研究本見てもさ、
うん、
ドイツで今流行ってる、
はい、
あの文化っていうか、うんうん、ドイツの秋元康みたいなことと
か
も確認できないよね、
はいはい
はい、それはやっぱりその今の雑誌とか、
はい、
あとドイツ行って、
はい、
ドイツのサブカルコーナーとか行かないと分かんないよね、きっとね。
そうでしょうね、
うん、だからこう、
あでも今あの Spotify とかで国ごとの音楽のチャートとかは見れるので、
うん、その音楽はまだ、
はい、面白いとネットフリックスとかもできるかもしれない、
伝えやすいけど、はい、だから映画とかで、うん、例えばこの前最近見たあの、なんだっけ、
小さな
独裁者って映画を見て、
はいはい、
でまあいろんなそのドイツらしい要素というか、
はいはい、
今のドイツの何かということをそこから感じ取るわけですけど、うん、やっぱり映画もさ全方位ではあるけど、
はい、
特にあれなんかも歴史の物語だから、
うん、
そこしか分からないですよね、
はいはいはい、
で今ってどんな感じなのかなってい
う
のを、で逆に言うとこの VTuber っていうさ、
はい、
ここだけピッと引っ張られたらさ、
うん、
どんなことになってんだみたいなさ。
でも日本っぽいと思われるんじゃないですか、やっぱりアニメの国だなって。
それは忍者とか侍とかから通ずるところとか、
まあ宮崎駿とかそういう、
ああそうか、いやだから宮崎駿もよく伝わってるなと思いません、
は
い、
うんうんうん、
知らないでしょ、ドイツの有名監督とか。
ドイツの宮崎駿、
そうそうそう、アニメ監督、いやでもきっとあるはずですよ、ドイツだってアニメも、うんうんうん、まあまあでも物によってはね、
はい、
あのアニメ監督とかも有名な人もいますし、
うん、
そうだから、まあそういうちょっとものによって違いはあるんだと思うんですけど、はい、ランローラランとかだったね、ドイツ
の、
ね、
ランローラランどうでしたっけ。
まあまあそういう感じでジャニーズの可能性を広げられるということだそうですが、うん、じゃあ普通にデビューさせろっていうファンのお気持ちもあるようですよ。
なるほど、
はい、さあそして、
はい、
月4万円の全国住み放題空き家活用、
うん、
アドレス、
アドレス、
アドレス
加えるってことですかね。アドレス、
これが4月から始まるということだそうですけども、これなんかまあそんなに格安つったって、
はい、
年会費48万円に月会費、
うん、
月会員費の5万円を払うことで、
うんうん、
まあ空き部屋、まあリノベーションしてるらしいんですけど、
そこじゃあ実質 5×12 だから60、108万か、年間でも108万で住めるんだ。
そうだから安いっちゃ安い、
まあ、12で割ってそっか8か9か、そうですね、
だからまあ余裕のある人っていうことになるから、別にその格安進めるって発想にはならないと思いますけど、うんうん、まあちょっとね、あの2拠点欲しいなとか、あと法人とかの会員もできるみたいなので、
うーん、
こういうの空き家をそのまあ何、改めてビジネスモデル化していけば、
はい、
だから あのコワーキングスペースとかでもそういうのありますけどね、
うん、いろんなところ
使える
ね、
複数箇所を使えるとか
ありますあります。
だから家もそういう形で、
うん、
あの使い放題みたいな、
うんうん、
っていうこともありえるのかなと思いますけどね、
うん
う
ん、
どうなんだろう、複数の場所で生活できるってちょっと楽しいのかな。
まあ、あの仕事がねどこでもできるような人だったりするとっていう今の時代に得した形ではありますよね。
まあほら休みの日とかに、
うん、
家を変える、
そうですね、そうですね、今2拠点生活でそれこそ千葉県の海の近くで住んでる、編集さん週末だけそっち行って、
うん、
平日はこっちで仕事してみたいな編集者さんとかいますよね、
うん、生意気だな。
あの有名な新書で有名な柿内さんって方ですけど、
はい、ちょっと今心を穏やかにしました、
はい。
丸の内線が新しくなりました。乗りました？
いいえ。
なんかね赤い筐体になって、
はい、
なんか丸窓だったりして、
はい、
あとねびっくりしたの充電ができるんだよね。
へえ、
うん、でまあ、あの JR のほら山手線とかも新車両ってもうちょっと古くなってきましたけど、
はいはいはい、
あのなんかナノイー効果で空気がきれいになってるみたいなのもありますけど、
そうなんだ、
まあ、最新の技術で作った居住空間ってどんな感じなのかっていうかね、
うんうん、
まあ、あの電車の車両なんかはよく使うものっちゃ使うものですから、
はいはい、
ちょっと丸の内線どんな感じか気になります
けど、ね、銀座線そんなにね見た目は変わったぐらいでしたかね。そうか、丸の内線は結構変わったんだ。
そうだね、まあでもほらモニターとか大きくなってたりするから、
うんうんうん、
ちょっと気になります、
ね、あれそうですよね、中吊り広告が全部モニターみたいになってるのありますよね。
まあ、変なっていうか、うん、もう普通になっちゃってる人も多いと思う、ね、あとほらもう一時だとさあのモニターに映ってるあのマリオの CM ばっかり見てたりとか、
ね、はいはいはい、
してましたからね、
はい、
さあそして、悪影響あるのか、うん、小中学生のスマホ持ち込みに賛否両論ということですけど
ね。
どうですかね。
僕携帯持ち始めたら、まあ、もちろん世代のあれもありますけど、
うん、
でも遅い方じゃないか、大学生からなんですよ僕で携帯持ったの。
ほうほうほう。
だから小中高と全然、ね、携帯電話ってものと縁がない。
周りの人で持っている人
いましたよ。
いた、
うん、
で自分が持ってないという状況があった、
うん、
それ何も持ってなかったの？ポケットベルトとか PHS とか。そういう時は どうやってコミュニケーションを取ってた？
学校で会うぐらいじゃないですか。
ああ。まあ、じゃあその人たちはレアだったってことなのかな。
なんじゃない
か。だってメールとかしてたらほら
今もそうですけど LINE とかでもある程度そのクローズじゃないですか。でそこからクローズなところから外れたら何も知ることはないので、そういうの
がポツポツあった。だからみんなと待ち合わせしようとかって時に
一
人だけ持ってなかったりしたらさ、うん、あ俺だけ電車バトなんだけどいいかなみたいな、うん、あうちの電車バト
手紙で
っていうね。そうそういうことになるじゃないですか。
もう別にそれ支障なかったですね、うん、特に。
あ、まあ、子供の時は一緒にいられるからね、うん、そうだからまあね今はこれ、はい、スマホが当たり前なんだって話もありますけれど、うん、スマホっていうのが実のところね、
はい、
例えば高い電化製品をみんな持ってるっていうことになるわけで、
パクリパクられもあるだろうし、それによるなんか価格による差別、
うん、
うち XS 持ってるんだよねみたいな、うん、10R とか 10S とかね、
大変だよね、
はい、
っていうのもありますし、うん、まあ、普通にネットワーク上の、まあ、コミュニケーションのトラブルもあるんじゃない
か、うん、まあ、ある程度そこら辺はセキュリティの、ね、あれでできますけど、年齢制限で
どうなんだろうね。なんかその大人になってあんま禁止されることってないじゃないですか、
はいはいはい、
持ってちゃダメ、
うん、
で子供だとやっぱそういうことがあるんだなっていう時に、
うん、
こう大人と子供って違うんだよっていうさ、
うん、
なんか結構ほら自己責任論みたいなのに割と普段乗っちゃうじゃない、
はいはい、
大人になったら、
うんうん、
いやお前が好きならそれいいんじゃないみたいな、うん、でもそういう突き放す感じがさ、
はい、
ちょっとできなくなるよね、子供っていうことを思うと、
うんうんうん
うん、割と岩崎さん自己責任論
派じゃん。あ、そうです、自己責任論
派です。子供にさ、
はい、
持たせるときにさ、
はい、
まあ、どっちでもいいんじゃないのって言ったら、
はい、
いいのって話もあるじゃん。
まだ親が料金払ってる間はみたいなことじゃないですか。
いや、お金の問題じゃないでしょ。
お金の問題
なの？お金の問題なの？
全部自分、あ、でも分かんないな。そこでもその、ね、良識みたいなのって、まあ、おっさんでも良識ない人いっぱいいるし、
そうそう、だ大人も同じなんだよね、
うん、
だからその向いてる向いてないとか、
はい、
新入社員と、
はい、
それから、まあ、あ、もう何年かやってる人とだと、うん、やっぱ差はあっても、
はい、
って思うけどね、
うん、
でも自己責任で言えばさ、どっちも同じだったりするし、
うん、
よく言うのは 社員新入社員の人がなんか指示されて命令されて、僕それまだやったことないし経験がないんで僕がやらない方がいいですみたいな、新入社員がその指示に対して言っちゃうみたいな、いやいや誰しも初めてだからお前やれ、いや僕がやってもこれ成功する確率がかなり 42% ぐらいですんで、合理的に考えてそれ やる必要ないと思いますみたいな、はぁみたいな話があるとするじゃない、これさ自己責任とはちょっとずれるけど、理性的に考えると私がやらない方がいいですみたいなことを言い出すとさ、それ正しいけどなんか微妙な気がするじゃないですか。あ、なるほど。その子供に対しての危険を避けるっていう問題と教育を与えるっていうことと両方考えなくちゃいけないって人間ってあるじゃないですか、でもこう大人になると結構それが野放図だなと思わない？
あ、
そういうことを、まあ、いや俺がそう決めたんでとかさ、いや俺がゲームやりたいんで24時間やってますみたいな、そういうなんかこう大人ってそういう面ってあるよね、俺が決めたんで感って、それっていいのって気がしますよね。さっき言ったみたいにそのダメな大人もいるわけでさ、まあいいですけど、
はい、いわゆるねネット用の方々のツイッターを取り上げた方がいいんじゃないかみたいなのもありますからね、
そうね、ツイッターもね。さあさあ、そしていろいろとあります、QR コード決済参入がいっぱいあったりするんで、もうこれちょっとキリがないとほっときますけども、さあそして、岩崎さん的にはこれどうでしょうか、えげつない Amazon の1ポイント付与強制っていうなんかポイント制になるのかもしれないって。でも今ほらヨドバシでもさ、まあ、楽天でもそうですけど、ポイント制ってあるじゃないですか、だからまあそれはユーザーへのメリットという意味ではいいのかなと思いつつも、というニュースもあります。
あ、なるほど、出品商品のポイント利用は出品者が負担になるんだ、それなかなかですね。
そうそう、まあちょっとねアマゾンのやり方っていうのは常にこうねそういう言われ方をしますけど、さあそして池田から気になるニュースとしては、2月22日に任天堂オブアメリカの社長のレジナルド・フィサメさんが、4月15日をもって引退することとなったと。でこのまあ、この人をね、E3 とかで見てる人は、まあ、馴染みがあると思う
んですけど、そうなんですね、
まあ、あのちょっとあのこうどういう言い方すると分かんない、ドンキーコング的なニュアンスの感じの人なんですけど、
ぽいですね。
でまあその何、まあもともと岩田社長、日本のね日本の社長と、まあ並んで非常にこうキャラクターの伝わる、まあだからそのゲームの会社の社長だからっていうことでもないんだろうけど、やっぱ断然親しみやすいというか、そういうまあツイッターとかあと任天堂が直接発信する、番組とかもストリーミングだったりするんですけど、そういうものとかにも出てきたりして、まあ、馴染みのある人なんですが、
おいくつぐらいなんですか今？
もう60、50、60近いのかな。で、まあこの人が引退する。
引退するってすごいですね。
ね、で引退後は妻や家族、友人と過ごすと書いてあって、
それだけのまああるとですね、
収入。そうですよね。で、あの。まあ、なんていうかちょっとそういう人生のスタイルっていうことを感じさせるなっていうの
も、でもここではあれですよね、引退後はずっとゲームするって言ってほしかったっていう気持ちはみんなあるんじゃないですか。
ああ、まあそういう風な感想もあるのかな、まあ、ちなみにですけども、新社長、
はい、
新社長は
今度社長になる人、
まあ、元の社長はレジって呼ばれてたのね、レジナルド
相性でね、
そうそう。で次の人はなんかねクッパってまあ英語名、ね、
ドンキーからクッパに、
そうそうっていう風に呼ばれてるらしいです。全然知らんかったけど、
顔はそんな感じなんですか、クッパ君
わかんない、なんでそう言われてるのかね、なんでそう言われてるのか、
自称じゃないですか、俺をクッパって呼んでくれって言ったんですか、きっと。
なんだろう、なんか断るごとにクッパの関連した SNS 投稿し続けてる
って 言いますけどね。あ、やっぱじゃあその シリーズとしてあるんですか、ドンキークッパ来て、
まあ、でもやっぱこうユーザーとの距離感がもうちょっとこうリアルな感じっていう、はい、まあ、だからそれはあのでもなかなか B2C のビジネスでも、はい、社長が直接コミュニケーションを取るってさ、うん、
孫社長がね待ち合わせたんですけどね、
まあ、ちょっとでもあれも直接的な感じじゃないじゃない、うん、だからトヨタの社長とか結構メディア露出多いけど、
あれもでも別に双方向って感じじゃないですもんね、メディアだけですもんね、
まあ、双方向じゃないよさすがに岩田社長だ、
ユーザーの方とコミュニケーション取る
んじゃないですか、 SNS はやってるから、はい、その辺では双方向に近いけど、はいはい、まあ、実際双方向にはならないじゃん、うん、だけど僕らのところに降りてきて、うんうん、まあ、クッパの格好をしてるみたいなこととかは、ね、まあ、ちょっと馴染みがあるじゃないですか、うんうんうん、そういう社長像をなんか演出できる人ってなかなか難しいし、うんうんうん、あとまあ立ち位置もね、はい、あの任天堂の新しい社長はあんまりメディア露出しない人、
あ、そうですか、
方針がちょっと変わ、あ、日本のね、
日本の、は
いはい、古田さんだったかな、はいはい、でそういうふうな方向にもなったのをしてるんですけど、まあ、なんかゲームの社長はそういう風な感じだといいなっていう、うん、まあ、レジがそういう印象があったので、
なるほど、
はい、というような感じでございました。まあ、あとはね、はやぶさ2がタッチダウン成功とかね、一時パッと、ね、盛り上がってましたけど、あと周りの沖縄のね、県民投票で、
はい、
基地の
7、8割とかですね、
はい、タイということでしたけど、うん、ちなみにお聞きになって何か感じたことありますか？
いや、まあだから新聞によってその紹介の仕方が違うとかって、まあ、NHK のね紹介の仕方が違う、うんうん、得票数の話をしてたりとかね、いろいろ割れてるっていうのは何か、
うん、
なるほどなと思いましたけど、で実際それでまあそれだけ、ね、7割ぐらいの反対票を取ったにもかかわらず別に菅さんはそのまま進むんだっていう話をしてるんで、うん、あーっていう感じですよね。
だからそこを、うん、どまあ、メディアとしてはどう思います、はい、一面に多分自分が朝日新聞、
うんうん、
まあ、朝日は一面に載ってましたけど、
はい、岩崎さん朝日も、まあ、東京新聞もそうじゃないですか、で読売が
OK、うん、
やったんですよ、
どこの やつもそういうことやってましたね、うん、読売産経はのちょっと扱いが低いってのがありましたけど、まあ、
これまでの自分たちなり その新聞でやりたい伝えたいメッセージ性とか扱う題材次第なので、そこのメディアむしろだからそこで全部一律同じような方で返したら、ああもうメディア終わりだなと思うところがあるんで、
うん、
そこが割れたっていうこと自体は別にもちろんその糾弾したい気持ちも分かるし、自分自身がよりそのコミットしている問題だったらば、なんだよなんだよ読売新聞みたいなことを思うかもしれないけれど、そこをもっとそのなんだろう、自分が入り込んでない話題においてっていうか、こう俯瞰してみた時にはあの取り上げ方が違う方がむしろ健全だし、より良いんじゃないかなと思った、
うんうん、なんかこうこれまあだから思想性とは別で、はい、紙面をどう作るのかっていうところの難しさと面白さは両方感じますよね、
うんうんうん、
なんかほら僕それやったことないけどさ、毎日の新聞で、
はい、
あの記事に優先順位をつけるって、
うん、
結構難しそうな気がするじゃない、
う
ん
うん、そうですね、
だから叩かれるとかっていうこととは別で、うん、何を一面の一個に持ってくるかって、その意味って何なのかってことが、うん、こうやってこう議論になるってことじゃない、
うんうん、
だから何入れたら何が下がるとかってことが生じるんだとかさ、
うん、
そういうことがあるってことを まず踏まえないといけないんだよね、で多分なんか沖縄の記事をどう取り扱っていいかわからないっていう悩ましさが、
うん、
出てんのかなってちょっと思ったのが僕はしました、ね、だって沖縄のニュースじゃんっていう雰囲気がある面もあるってことじゃないきっと、
うん
うん、その辺がなんかこうだから社会現象上そういうふうに受け止めたくなるよね、
うんうんうんうん、
僕らのことじゃないですっていう意思みたいな、
うんうんうん、でまあ、結果としては一面として取り上げたので、どちらかというと僕たちのことですっていうことに今回は比較し多くの新聞メディアはそうなったということですよね。
そうだから、まあ、それがその際のだから政権側に近い方は、うん、そういうふうにしてないっていうことなのかもしれないし、う
ん、なのかもしれないし、そもそももっと優先すべきニュースがうちのメディアであると思ったのかもしれないし、
まあ、僕はちょっと見た限りだとちょっと微妙でしたけどね、うん、それ1みたいな感じもありました、まあうん、あとねあの天皇の
あ、そうですね、三浦大知さんが歌ったっていう
聞きました、
聞いてないですまだ、
はい、ということで、今週は以上でございます、はい、また来年お会いしましょう、
お早いな、
はい、では、池田と岩崎でした、さようなら。